皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマはいざ帰省、夫の親、実家の親です。お話を伺うのは臨床心理士の高木のり子さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
いよいよ7月後半から8月の半ばぐらいにかけては帰省シーズンだと思うんですが、はいはい、赤ちゃんとね一緒に特にパパの実家に帰省するのは結構ストレスというか負担も大きかったりしますし、はい、自分の実家でもやはり長旅、そしてちょっと慣れない環境ということで、
そうですね、
はい、今日は特にそのそれぞれの親御さんに対してですね、はい、うまくこう行くコツを教えていただきたいと思っています。
わかりました。
でまず最初に一つ目の質問なんですが、帰省前に、夫の実家自分の実家に関わらずこう連絡しておいた方がいいようなことっていうのはあるでしょうか。はい、
そうですね、こちらから東京から持って行きづらいものとかねたまにありますね、はい、例えばうちの子はバナナがないとなんていう時にねバナナって運んでいるうちにぐにゃぐにゃになっちゃったりしますよね、うん、で多分そんなに高価でも なくて買いやすいっていうことであればね、バナナちょっと買っといていただけますかなんてお願いするのも一つかと思います。
はい
はい、あとですね、物の用意のお願いではないんですけれども、例えばうちの子今人見知りの時期なのでおじいちゃんおばあちゃんに会ったら泣いちゃうかもしれませんとかね、うんうんうん、そんなことを予告しておいてあげるとちょっと会って泣かれて結構ショックになっちゃうおじいちゃんおばあちゃんいらっしゃるので、そんな予告もね大事かなと思います。
やっぱりねおじいちゃんおばあちゃんはこう笑顔を期待してるからね。
そうなんですよね。
わかりました。そこはじゃあちょっと事前予告はしておいた方がいいと。そうですね、他にもその子どもの例えば体調とか、はい、あと子どもの何ていうか特性っていうんですか。
そうですね、はいはい、子どもの体調でちょうどね子どもが暑くてバテてとか熱出してとか体調下り坂なんですなんていうことも、本当に前日明日立ちますっていうようなご連絡の時に伝えておかれるといいと思います、はい、来るなり、もう長よ花よとね、スターになって忙しくなっちゃうっていう時にお子さん休めなくなっちゃいますのでね。
確かに待ってねイベント盛りだくさんで、
そうなんです
よ、さあじゃあどっかちょっとおもちゃ買いに行こうかとかね
そうですね、
抱っこしようかとか今度はおじいちゃんが抱っこだよとかね。
そうなんですよね。そんな時にねちょっとあらかじめ言っておくとちょっと遠慮なくねごめんなさい先にちょっと寝かせようかしらってことが言いやすくなるかもしれませんね。
そうですね。他にその子ども自身が、はい、さっきの発達で例えば人見知りっていうのもありますけれども、結構ちょろちょろ動き回って危ないっていうのも伝えた方がいいですよね。
はい、ぜひそれもちょうど今ハイハイで何でも拾って食べちゃうんですとか捕まり立ちして捕まったところにの棚にあるものは何でもねもう下に落とすんですなんてことは言っておかれるとちょっと、ね、ちっちゃいお子さんいなくなって久しい暮らしをされてると
大人の生活だからね。
そうなんですよね。そうするとちょっとね家の調度品なんかが全然違ったりして大変なことになっちゃうなんてこともねあるかもしれませんの で、ね、はいはい、ぜひ予告をと思います。
手の届く範囲のものはちょっと上の方にね、
そうですね、
上げておいていただくというか、はい、いたずらできないような対策を事前に、はい、
ゴミ箱なんか要注意なのでぜひぜひ。
ただやっぱり事前に全部言うわけにいかないじゃないですか、それはやはりちょっとこ うちの子今こういう感じなんですって伝えておいて、あとは行ってからでもいいですか。
そうですね、行ってからまたね、あごめんなさいこれ倒しちゃうといけないんでっていうところをもうねお邪魔してから言うんで大丈夫ですけど、そのワンクッションあるとないでは大違いなので、うん、あらかじめねちょっとお知らせしておけるといいかなと思います。
わかりました。そしてそうは言ってもやっぱり夫の実家なんかですと、つい遠慮しがちになってしまうんですよね、
はい、
でもそれでもこう向こうのお母さんお父さんが良かれと思ってやってくれてることが実はそれちょっと違うんだよなっていう時に、
ね、
どんな言い方をしたらいいんでしょう、
は
い、
そうですね、これねポイントは2つなんです、
はい
はい、まずはねお願い事というかねこれ困るよっていう時にごめんなさいねってまずねこう詫びを先に枕言葉のようにつける、
お詫びをするまず最初 に、
ね、ごめんなさいねお母さんとかねお父さんごめんなさいねって言ってから、そして軽く2つ目のポイントとしては軽く理由を言う。ちょっとうちの子ねこれ今大好きなのでとかね、うちの子これねもうすぐいじっちゃうのでとかね、 甘いものダメって言われてるのでとかね、何でもいいんです。ちょっと〇〇なのでって軽く理由をつけて、うんうんうん、そして今これ食べさせない方がいいんですとかね、これ片付けてくださいとかっていうことで、ごめんなさいねってつけて言う、それから〇〇なのでって軽く理由を言う、この2つをね実行されるといいんじゃないかなと思います。
あらかじめ自分のこうやり方とかポリシーみたいなことを語っとくより、そっちの方がいいですね。
そうですね、甘いもの食べさせないようにしてるんですとかね、そういうポリシーの方いらして、でそんな風に自分のことをねおっしゃるママいらっしゃると思いますけど、結構それってね案外カチンときちゃうかもしれないの で、
ですよね。
そうなんです。だから私は食べさせない方針でっていうよりは、ごめんなさいね虫歯になりそうなところがあるんですとかね、さらっと口開けてどれどれとは言わないと思いますので、
わかりました、
さらっと、
はい、いきたいと思います。そしてもう一つ、夫の実家に関してなんですけれども、はい、暮らし方がどうも馴染めない、はい、例えばなんかタオルの洗濯の頻度がとかね、
はい、
ちょっとこの衛生面が気になるお風呂場とか、
そうね、
どうしたらいいでしょう
ね。これね、もう夫の実家、まあ、夫もそうなんですけど、夫の実家との交流というのは異文化間交流ですので、はい、まあね、夏の間ちょっとボンクレね、お邪魔して帰るのが前提ということで言わせてもらうと、もうこれイベント、もう合宿ね、3泊4日4泊5日ね、はい、夏の旅と思って、はい、その間は目をつぶりましょう。
わかりました。まあ、これちなみにその同居して暮らしている方もそういった問題は出てくると思うんですが、
です、ね、
これはそうとはいかないですよね。
そうですね、それはまた別のテーマになるかと思いますので、はい、またいずれ
別の機会にぜひそのあたりも、
はい、そうですね、
次の、ね、番組でお願いできればなと思います、はい、さあそして夫の実家もね、それからもう自分の実家もですね、もう親は基本的には孫には甘いですよね。
そうですね、
甘すぎて、さっきのお菓子の話じゃないですけれども、
はい、
まあ、大量の甘いそのもの買ってくれるとか、
はい、
おもちゃでも好き放題買ってくれるとかね。
そうなのよね、
もう本当天国なわけです、子供にとって、はい、でも私にとっては非常にあれはストレスだったんですけれども。
わ、はい、かります。
どういうふうに考えたらいいですか、う
ん、ね、結論から言うと、もうありがたくいただく、まあ、ありがた迷惑ってこともあるかもしれないけれども、うん、でもそのね、準備してくれてる、買ってくれる、そのお気持ちに感謝してありがたくいただくっていうのが結論としてはそこなんですが、ただ、うんうんうん、多くのママたちはやっぱりそんなところで甘いもの食べさせちゃったり、もう際限なくポンポンと物買ってしまったら、うちの子わがままになっちゃったりね、
そうなんですよ、
ね、言うこと聞かなくなっちゃうんじゃないかしらってきっと心配になると思うんですけれども、うん、子供はですね、相手が違うと、要するにママじゃない人は買ってくれたりとか、
うんうん、
ね、ちょっと欲しいとか頑張ると、ね、そのままいいよって言ってくれたりするんだっていうことをね、へーってことをまずはこう知るわけですよね。
学ぶんですね。
学ぶんです。うん、ただね、それでママと一緒の時にも、
うんうん、
じゃあママも買ってくれるのかなって、これお試し行動っていうんですけれども、ちょっとママにもね同じ反応が出るのかなって 2,3 回やってみるんですが、
じゃあこう例えば帰省してまた東京から戻ってきた時に、
そうなんです、
買ってってこう今まで言わなかったお菓子を欲しがったりするわけです、
はいはい、
それがもう嫌なんですけど、
ね、でもね、買ってって言われて、うん、あの時の経験覚えてるよっていうね、ちゃんと記憶があり学んだよっていう証拠でもあり、そしてママも買ってくれんのかなって、内心ね半信半疑なんですね、今までそうしてくれてないんだから
はい、はい、
でそこでママはあらあら欲しいのね、ダメよって言って終わればいいんです。そこのバトルがちょっと長くなる場合もありますが、 2,3 回ね、今までと同じようにママ接すれば、うんうんうん、あ、ママは買ってくれない種類の人なんだ、あのじいじばあばは買ってくれるんだってことをね、子供ねちゃんと人を分けて学んでいけますので、そんなに目くじら立てなくてもいいので。
あ、そうなんですね、
はい、
そこに一番多分目くじら立ててると思うので、
ね、ハラハラしちゃいますよね、
うん、お試し行動、
お試し行動なんで
ですね。
そうですね、だからね、おじいちゃまおばあちゃまのお気持ちをありがたくいただいて、ね、そんな風にお金使ってくれて、いろいろね心配りしてくれてありがとうっていただいちゃって、
そうです、ね、
平気ですよ。
わかりました。まあ、そんな大歓迎してくれる実家、
はい、
義実家なんですけれども、
はい、
お世話になる以上はやっぱり、まあ、ちょっとこちらも経済的には厳しくあるんですが、
はい、
お土産ぐらいは持ってた方がいいですね。
そうですね、うん、もうちょっとしたものでいいので、
うん、
本当に立派な菓子折りとかね、
うん、
そうじゃなくていいので、ちょっとうちの方でこれ流行ってるお菓子なのよとかね、 うん、あの旦那さんと私とで今流行ってねハマってるものなのよとか言うのでいいので、うんうん、ちょっとしたものを、うんうん、もう本当にスーパーで売ってるようなものでいいのでほんのちょっと気持ちをね添えて差し上げられるといいかなと思います、
うん、そうですね、はい、まあ、本当にあの豪華なものはなかなか用意できないですけども
若いですからね
でも自分でちょっと気持ちをかけて選ぶことが大事ですね。
そうですね、
うん、分かりました、はい。さあそしてあのこれ私自身が実はちょっと結構困った一件なんですが、
はい、
夫の実家はですね、まあ、ちょっと離れてまして、あの方言が結構すごいんですね。
はい、
であの初めは両親の言うことがほとんどわからなかったし
そうよ、ね、
ましてや親戚一同が集まった時は、
はい、
ちょっと外国にいるような気分
あちゃですね
で、一生懸命聞こうとするんですよ話してくれるから、はい、理解できないことはすごく申し訳なかったんですけども、どんな風にその時乗り切っておけばよかったんでしょう、
きっとね竹中さん上手にされたと思いますけれども
いやいや
もう ニコニコして一生懸命聞こうと思ってますでもごめんなんだかわからないですっていうね表情で一生懸命そこに気持ちを受け取ろうとしている様子でいることで十分なんですよ
そうなんですか
はいね、人間こう会ってる以上言葉でやり取りしますけれどもそこでやり取りされてるのは心なので、
うんうん、
そのなんか一生懸命聞こうとしてくれてるっていうね表面的にはなんとかかんとかでここに来たのは初めてかとかなんとかかここは何や気に入ったかっていろいろ聞いてくれますけれども
そうですね、
それよりも何よりもそんな風に言っている自分の言葉を一生懸命聞こうとして、
うん、
ニコニコして親戚の一員であろうとしてるお嫁ちゃんを可愛く思いますのでそれで十分です
そうですか、
はい、
まあ、でもそれでもやっぱり理解したいなっていう気持ちがありますよねそういう時はこうちょっと誰かに助けを求めた方がいいですか、
そうですねあの方言なんかが難しいようなことがねあらかじめ分かってたらあの夫の方にねもう行く前に行く直前でいいですちょっと私言葉分からないんだけどねって振り向いたら通訳してねとかね下打ち合わせしておくといいですよ
まあ、それでもなかなか夫で気づいてくれなかったりしますけどね。
ねそしたらねえねえってちょっとわかんないんだけどねえねえって言うとそこであははみたいなねみんなで笑えるかもしれませんので。
そうですね。いや、私も実際散々こう言われて全く逆の意味にねあの言葉を受け取っていたりとか あとあの散々おじさんに喋られた逆の果てにわからんかって言われたことが分かってないって顔に書いてあったんでしょう
ね
でもそれでも今別に全然契約な関係じゃないので
そうですね、
はい、
うん、わからなんかすまんねってきっとね括弧の中に書いてあったんだと思いますよ、うん、
私も申し訳ありませんって気持ちでしたもん ね
でやっぱりそうですねそれで十分だと思います
わかりました、
はい、
でもしてもう一つ最後の質問なんですが、
はい、
あのいくら子連れとはいえですね、
はい、
お世話になりっぱなしって感じになっちゃうのはちょっと心苦しい部分もあります。ただできることって限りがあるんですが、
はい、
私たちがこうできることって何かありますか、
はい、そうですねもうとにかくその場ではあのご好意をね断らずに甘えて恐縮して感謝して、うんうん、あの受け取りそしてですね、まあ、あの東京に戻ってきてからできることといったら多分デジカメとか、携帯の写メとかでね写真撮ってますよね、
うんう
ん、であのもちろんメールで送るのももちろんいいですけれどもできるなら紙ベースに焼いてあちこちでちょこっとね、うんうん、焼けますよね数十円でね、
はい、
でそこにお手紙を添えてあの本当に楽しかったまた寄らせてくださいっていうねメッセージをまた郵便で届く良さっていうのもねありますのであ の私もできてないんですけども
紙の方がやっぱりプリントの方がいいですよ ね、
そうですね
メールに添付じゃねちょっとね
そうですねまあね本当に関係性にもよりますけれどもやっぱりあの紙で来るとホッとするしあのおじいちゃんもおばあちゃんもだとねあのハイカラのおじいちゃんもおばあちゃんいらっしゃるでしょうけれどもやっぱり紙ベースがねいいんじゃないかなと思います。
ね、今高木さんもおっしゃってたけど私もあの1ヶ月ぐらい後になってやっと写真をプリントできたりとかね手紙を書こうと思っていながらとかですね、結構あるんですけども
あの
そうなっちゃったらどうしましょう、
ね、日々なんだかんだで忙しいので例えば夏うもう8月中にも送れなかったわ結局とかいう時はね敬老の日とかいういいものもありますし、ね、またそこをつるつるっと過ぎちゃったらクリスマスとかねお年賀状の時に昨年はとかねあのね、何でもいいです。あるいは、ね、またボンクレの暮れの方でお会いするんだったら、はい、その時に持参して、うん、ごめんなさいって言ってとにかくずっと覚えてたし気にかけてたんだけど
あ
のすぐできなかったってね気持ちはつながってたんだよっていう、それで十分だと思います。
覚えてるっていうのは大事ですか、
はい、そうですね、覚えてつながってるんだよっていう、うんうん、そんな ことがね、あのいつか伝われば、
そうですね、
迅速じゃなくてもいいと思いますよ、うん。
まあ、その100点の嫁って絶対ありえないですから、ね、あのそして実家でも義実家でもね、やっぱりこうお世話になる以上は自分なりの感謝の気持ちを示せるといいですね、
はい、そうですね、
はい、わかりました、はい、今日は高木のり子さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、お邪魔しました。ありがとうございました。